皆さんおはようございます。今朝皆さんと共に御言葉を学べますことを心から感謝いたします。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。どうか神様、今日の礼拝を通しまして、あなたが私たちにあなたの真理を分かりやすく教えてくださいますように。どうか神様、私たちがこの1週間もいただいた御言葉を通して生活できますように、どうか弱い私たち一人一人をあなたが強め励ましてくださいますようにお願いいたします。このひとときをすべて御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。皆さんに必ず試練があります、こう言われたら、皆さんはどんな思いを持たれるでしょうか。この試練という言葉の意味するところが、苦しみ、あるいは悲しみ、そして困難、そのような状態を言い表しているとき、この試練が私たちの身に起こることをウェルカム、歓迎する、そう願う人は少ないのではないでしょうか。多くの人は試練が私たちの身に起こること、自分に降りかかることはノーサンキュー、結構ですと思うかもしれません。今日私たちはこのヤコブの手紙を通して、私たちキリスト者に意図された試練がどこから来て、どのような結果をもたらすのかを一緒に学んでいきたいと思います。そしてこの学びを終えた時に、主の計画はいつも私たちにとって最善であり、主から来る試練が私たちの信仰の成長のために必要な主の刈り込みであることを皆さんが知る、そのような機会となることを願っています。またまだ主イエスキリストを信じておられない方がおりましたならば、ぜひ試練の深い意味を知っていただき、主イエスキリストをあなたの救い主として受け入れてくださるように強くお勧めいたします。今日与えられている聖書はヤコブの手紙の一章一節から四節です。ちょっとその箇所をお読みいたします。神と主イエスキリストのしもべヤコブが、国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。で、このヤコブの手紙、この手紙の特徴を簡明に皆さんにお話ししたいと思います。このヤコブの手紙は信仰生活における実践的なことを重視して記されています。 違う言葉で言うと行いの重要性を記しています。ですから一章の22節にこう書かれています。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を実行する人になりなさい、こうヤコブを言うわけです。でこのヤコブの手紙とパウロの手紙が時々比較されて言われる時があります。でパウロの手紙はこの教理的な面を強調して書かれていると言われています。またヤコブの手紙はこの先ほども言いましたが実践的な面を強調して記されていると、このように言われています。で問題はですね、ヤコブは行いによって救われる、そのことを言っているのではないかという人がいるわけですけれども、救いに関してはパウロもヤコブも同じです。恵みにより信じる信仰によって救われる、これはパウロもヤコブも変わりません。ただヤコブが強調するところは救われた者には行いが伴うということです。救われた者には行いが伴う、そのことをヤコブは2章の26節でこう言ってます。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです。行いのない信仰は死んでいるのです、こうヤコブは教えています。ヤコブが言おうとしているのは救われた者、救われた者には必ず行いが伴うんだと、こう教えています。これがヤコブ書の特徴です。ぜひそのことを踏まえて今日の聖書箇所を見ていきたい、このように思います。で一節はヤコブから送られた手紙であるということが記されています。挨拶です。でヤコブは自分のことを神と主イエス・キリストのしもべヤコブと、このように言っています。ものすごく感銘です。このしもべにつきましては先週も前山長老からその説明がありましたが、使われている言葉はデューロスという奴隷を意味する言葉がここで使われています。だからヤコブは神の奴隷であり主イエス・キリストの奴隷である、もっと言うならば主イエス・キリストは私の救い主だ、そのヤコブから国外に散っている12の部族へ、受け取り人は国外に散っている12の部族です。で12の部族、これはユダヤ人を表した言葉です。じゃあ国外に散っている全てのユダヤ人にこの手紙が出されたのかではありません。なぜなら2節の冒頭、私の兄弟たちとこのように記されています。ですからヤコブがこの手紙を送ったその受け取り人はユダヤ人キリスト者ということが分かります。でその12の部族の前にですね、国外に散っているというこういう修飾する言葉がついています。国外に散っている、2017年度版は離散していると、このように記されていると思いますが、 国外に散っている。で、国外に散っている。それはユダヤ人たちが住んでいるそのところから、この当時この広くローマ世界そのところに住んでいる、そういうユダヤ人キリスト者たちにこの手紙が書かれたということです。で、この散っている、もっと詳しく言うならば散らされたということです。で、何かの理由があって散らされた。それは彼らにですね、迫害あるいは困難が及んだために彼らは国外に散ったということです。で、そのことが記されているところを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、使徒の働きの8章をお開けください。使徒の働きの8章の1節、このように記されています。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。4節、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。そして11章の19節ではこう記されています。11章の19節、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいった。で、このアンテオケにサウロ、後のパウロですが、そのパウロが行くことになるんですね。その目的がですね、使徒の働きの9章の1節2節にこう書かれています。さて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったと。パウロがダマスコに行ったその目的、それは散らされた人たちを捕らえてまたエルサレムに連れて帰る、いわゆる彼らに危害を加える、困難を与える、そのためにパウロはダマスコに行ったということが記されています。今日のこのヤコブの一章、そういう国外に散っている兄弟たちに宛ててヤコブはこの手紙を書いたんです。だから受け取った多くのユダヤ人キリスト者は何かしらの困難な状況にあったということが分かります。そして2節にこう書かれています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。2節には試練に対する応答が記されています。それは喜びと思いなさいということです。で、ここで日本語に訳されている試練という言葉なんですが、使われているギリシャ語のもともとの意味は試みるとか試す、そういう意味を持った言葉がここでは試練と日本語に訳されています。で、同じ言葉がですね、この1章の13節14節では誘惑、このようにも訳されています。で、試練と誘惑、それは内容の異なるものです。 試練、それは私たちの信仰を試し強めるために神が用いる方法、これは試練です。しかし誘惑は違います。誘惑は私たちを罪に引き入れるためにサタンが用いる方法です。でもこの言語はどちらもペイラスモスというこのギリシャ語が使われていて、それは試みるという意味を持った言葉、その試練で、ヤコブはその上にさまざまな試練に遭うときは、さまざまな試練に遭うときは、だから特定の試練ではなくてさまざまな試練、それは肉体的な病気であったかもしれません、あるいは精神的な苦痛、精神的な苦しみのことであったかもしれません、あるいは社会的迫害であったかもしれません、また経済的な困難であったかもしれません。さまざまな試練に遭うときは、そのような試練が与えられたとき、あるいは受けるとき、こういうわけです。そしてそれをこの上もない喜びと思いなさい、こういうわけです。皆さんご存知のようにパウロという人物、彼の人生、それは多くの苦難、多くの苦しみの連続です。そのことが第二コリントの11章の23節から27節に記されてありますから、また後ほど皆さんぜひお読みください。本当にこのパウロの人生は苦難、苦しみ、試練、そういうものの全連続でした。しかしパウロはそのような中にあっても喜びを失うことがなかった。なぜなら彼は喜びの書と言われるフィリピ人への手紙を書き送りました。で、この手紙を書いた場所も彼は獄中からこの手紙を書き送りました。パウロはどんな状況の中にあっても喜びを失うことがなかった。その喜びと同じ喜びと思いなさいとヤコブを言うんです。ですからこの喜びというのは消え去る喜びではありません。私たちは一喜一憂という言葉をよく使いますが、これは状況によって喜びがあったり喜びがなくなったり、そういう状態を示す言葉です、一喜一憂。しかしここで使われているこの喜び、それは状況に関わりなくいつも継続して私たちのうちにある喜びです。で、この喜びは皆さんご存知のように神との正しい関係にある人が持つ喜びです。神が与えてくださるその喜びをヤコブはここで喜びと思いなさいというわけです。喜びと思いなさい、命令形です。喜んでその試練を受け取りなさいというわけです。で、その理由はこの後3節4節にその理由が記されてあります。そしてその喜びと思いなさいの上になお修飾が記されています。 この上もない喜びと思いなさい。この上もない喜びと思いなさい。この上がないんです。ということは最高です。最高の喜びと思いなさい。こういうわけです。それは人間的には最も好ましくない状態、状況の時、そのような時にもクリスチャンは最高の喜びを持つことができるんだと、ここでヤコブは言うわけです。で、この試練が与えられた時に喜びなさい。パウロはローマ書の5章の3節で患難さえも喜んでいます、このように言います。患難さえも喜んでいます。またペテロは第一ペテロの1章の7節でこう言います。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって。ペテロは何を言おうとしているのか。それはキリスト者にとって試練というものは純金よりも大切なものだ、非常に価値のあるものだと、このようにペテロは言うわけです。試練は信仰者にとって非常に価値のあるものだ。ヘブルの著者はこの試練について、試練は自分の子供に対する神の愛の無知だと教えています。ヘブル書の12章5節から7節、ちょっとお聞きください。ヘブル書の12章の5節から7節です。そこをお読みします。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。このヘブルの著者はこの私たち、あなた方に与えられるその試練、それは神の愛の無知だと教えるのです。試練は神の怒りではありません。神の愛の現れです。またペテロも苦しみに遭うことを喜びなさい、このように教えています。第一ペテロの4章の12節から13節です。第一ペテロの4章の12節から13節です。そこにはこう書かれています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かられるのですから喜んでいなさい、とペテロは言います。キリスト者が苦しみに遭うこと、試練に遭うこと、それはキリスト者が真にキリストのものだ、そういうことを確証してくれるのだから喜びなさい、とペテロは言うわけです。12節では何か 思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと書かれています。自分が思ってもいなかったことが急に起こったと思うのではなくということです。それはこの試練の背後でキリスト者を信仰的に強く成長させる神の善なる計画、それを見るようにとペテロは言うわけです。この試練、あなたに与えられている試練は神の御心によるものだから、それを喜んで受けなさい、こうペテロも教えています。さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。そうです、真のキリスト者、主によって本当に救われた者たち、それは主からの試練を喜んで受け取ることができます。なぜなのか、それは知っているんです。その試練がどこから来るのかを知っている。ヤコブは同じこの一章の17節でこう言います。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。私たちに、キリスト者に与えられるこの試練、それは神から来るものだとヤコブは教えます。だからそれを喜んでいきなさい、最高の喜びを持って受け取ることができるんだと教えています。これが2節、そして3節では、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。知っているからです。で、このところ3節、2017年度版の聖書ではこう書かれています。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。試練によって私たちのうちに変化が起きる、あるいは効果が生じる。それがこの3節で言われていることです。試練が、信仰が試されると書かれています。この試されるというのは、信仰が試練によって練られていく過程のことです。結果として忍耐が生じると記されています。で、忍耐、私たちが普段使う忍耐は、ただ辛抱強く我慢する、これが忍耐です。でもここでヤコブが言う忍耐、それは違います。ただ単に耐えるということではなくて、この試練に打ち勝っていくその力、それをヤコブはここで忍耐という言葉で言い表しています。で、この忍耐について、ロイド・ジョーンズ先生はこう教えています。辛抱強く持ちこたえる力、そして辛抱強く進み続ける力、どちらかというと最後の方に力点が置かれています。辛抱強く 進み続ける力、これが忍耐だとロイド・ジョン先生は教えます。またバークレーという神学者もこう教えています。この忍耐について、単に腰を下ろして何かに耐える能力を意味するものではない、反対に立ち上がって何かに打ち勝つことを意味する、これが忍耐だとバークレーは教えています。立ち上がって何かに打ち勝つことを意味する。だからこの忍耐、それは受け身のことではありません。能動的なことです。自分から働きかける、そういう力のことです。それをヤコブはここで忍耐が生じると教えるわけです。試練が与えられるときに私たちのうちに忍耐が生じる。でここでは知っているからですと書かれています。で、知っているからです。この知識で知っているということではなくて、自分の体験を通して知っているでしょうとヤコブは言うです。なぜならばこの手紙を書き送った相手、それはすでにさまざまな試練の中にいたからです。そういう人たちにこの手紙を書き送ったから、あなた方はこのことを知っているでしょ、自分の体験を通して知っているでしょ、このようにヤコブは言うわけです。でパウロもですね、ローマ書の5章の3節で患難が忍耐を生み出しと、このように記しています。患難が忍耐を生み出す、この生み出すというのは作り出すとか練り上げるという意味を持った言葉です。またパウロは第二テサロニケの3章の5節でこう言います。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐と持たせてくださいますように。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐と持たせてくださいますように、ということを考えると、この私たちのうちに試練を通して与えられるこの忍耐、この忍耐も主の働きによって私たちのうちに作り出されるものだということがわかります。私たちが自分の努力でこの忍耐という力を得るわけではない、この忍耐も神が働いて私たちのうちにそういう力を与えてくださると、パウロはこの第二テサロニケの 3-5 で教えます。で、このヤコブ書の3章のその要点、それは簡潔に言うならば、信仰が試練によって練られる時、私たちのうちに変化が起きます。試練によって効果が現れます。その変化あるいはその効果とは、忍耐が私たちのうちに作られていくのです。試練を通して私たちのうちに忍耐が作られていく、これが私たちのうちに起こる変化です。そしてヤコブは4節で、その忍耐を 完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。こう記しています。試練によって生まれたその忍耐を働かせるとあなた方は完全なものになる。こうヤコブは言うわけです。この忍耐を完全に働かせなさい。この完全は十分にとか余すところなく、そういう意味を持っています。働かせなさい、作用させなさい、あるいは用いなさいということです。だから試練によって強められた、あるいは作り出されたその忍耐を十分に用いなさいというわけです。そしてそうすれば忍耐を十分に用いたならばどうなるか。何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。こうヤコブは言います。この何一つ欠けたところのない、それはあらゆる部分で成熟し、またバランスの取れた、こういう状況を状態を言い表しています。そして成長を遂げた、2017年度版お持ちの方は成熟したという言葉が記されています。いわゆる霊的に成長したということです。そして完全なものとなります。パーフェクトな人間になるということではありません。罪のない完全ということを言っているわけではありません。この完全なものになる、それはキリスト者としての神性における霊的な成熟、それを言い表しています。だから完全なものになる、それは霊的に成熟した大人になるということです。この忍耐を十分に働かせるならあなた方は完全なものになります。霊的に成熟した大人になります。こういうのです。先ほども述べましたが、パウロはローマ書の5章の4節で忍耐が練られた神性を生み出す、こう記しています。でこの練られたというその言葉はこの純度が増していく、そのような様子を表しています。だから不純なものがどんどんどんどん取り除かれていく、そのような状態です。忍耐が練られた神性を生み出す、作り出していきます。こう言います。別の言葉でこれを言い表すならば、私たちあるいはクリスチャンたちの神性がますますイエス・キリストに似たものへと変えられていくということです。このように試練による成長、それは完全なものとなるとヤコブは教えるわけですけれども、ヘブルの著者もこのように教えています。ヘブル書の12章のところに10節から11節にこう書かれています。ヘブル書の12章の10節から11節です。霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に 平安な義の実を結ばせます。このヘブル書の著者はこのところで私たちに何を教えてくれているのか、それはこういうことです。神は私たちにどんな試練が必要かよくご存知です。だからその神が私たちに与えるその試練は私たちにとって益となるものです。確かに試練には苦痛、苦しみが伴うので、初めはその試練を受けた時には悲しく思われるかもしれない。がしかし後にはこの試練によって私たちのうちに素晴らしい実を実らせるんだと教えるわけです。ヘブルの著書はここで平安な義の実を結ばせますと、このように言っています。平安な義の実、それはより信頼する神との正しい関係により、キリスト者としてふさわしい霊的に豊かな実のことです。だからここで教えられること、それは試練という主の刈り込みによって、その結ぶ実、それは本当に霊的に豊かな実を私たちのうちに実らせるということを、このヘブルの著者は教えます。豊かな実を私たちのうちに結ばれる、まさにヤコブが言う完全なものとなります。霊的に成熟した大人になります。これが試練による成長の結果です。おそらく全ての方が過去に多くの試練を味わったでしょう。また今もこの試練の中にいる方がおられるかもしれません。そのような与えられた試練に絶望していませんか。与えられた試練、それをもうダメだと思っていませんか。そういう試練を私たちは受けているのではないということです。与えられたこの試練、それは私たちを霊的に成長させる神のご計画です。そのご計画に基づいて私たちに試練が与えられた、あるいは今与えられているということです。だから絶望してはいけません。それに打ち勝つ力さえも私たちは得ているわけですから、その試練を通してますますイエス様に似たものになる、そういう計画を神はお持ちだということです。今日私たちはこのヤコブの手紙の一章の一節から四節を通して、試練による成長ということで御言葉を見ました。本当に私たちに大きな希望、 大きな力をこの箇所は与えてくれる、私はそう思っています。なぜならばヤコブがこの手紙を書いた相手がそのような状況、試練の中にいたからです。どうしてもヤコブはそのような人たちを励ます、奮い立たせる、そういう思いを持ってこの手紙を書き、この冒頭に試練による成長があるんだということをこの人たちに伝えたかった。今日のメッセージの最後にですね、ウォーレン・ワーズビーという方が語った言葉、書いた言葉を皆さんと共に見て終わりたいと思います。ウォーレン・ワーズビーはこう言うのです。もし私たちが神に委ね、神により頼んで、神が私たちにするように告げておられることに従うなら、神は人生の試練の中でご計画を達成していかれます。まず私たちが神に従うということが非常に大切であり、そしてそのような人々を通して神様は自分の計画を達成していくんだと、こうワーズビーを言うわけです。そして困難は私たちの信仰を増し加え、祈りの生活を強めてくれるのです。皆さんよく知ってる。だって皆さんも困難や試練にあった時、このような経験をもうすでにしているからです。そしてワーズビーはこう続けます。また私たちを他のキリスト者に一層近づけ、重荷を負い合うようにさせてくれます。これが私たちに及ぶ困難、試練だというわけです。そして困難はことに神の栄光を表すためにも用いられます。それで試練の中にあるとき、神があなたにとって何であるか、また神があなたのために何をしてくださるかを思い起こしてくださいと、ワーズビーはこういう言葉を書き記している。最初に言いましたけれども、神は私たちに最善をなさる方です。だから神から来るもので悪いものは一切ありません。神から来るこの試練も、これを通して私たちが成長する、霊的な大人になる、そのための素晴らしい恵みです。だからぜひ今日そのことを覚えて、一人一人の身に起こる試練がどのような試練であろうとも、皆さん奮い立ってその試練に打ち勝っていきましょう。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日あなたはこのヤコブの手紙を通して素晴らしい恵みを与えてくださいました。あなたが私たちに与えてくださるその試練、その試練を通して私たちのうちに忍耐が生まれ、その忍耐を働かせることによって私たちは霊的に成長した大人になっていくんだということをあなたが教えてくださり、ありがとうございます。どうか神様、私たちは今 さまざまな試練に直面している、そのような人たちをたくさん見ます。でもどうか神様、一人一人がその試練をに打ち勝ち、あなたへの感謝を言い表すことができますように導いてください。この素晴らしい恵みのひとときを心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。